お願いします。
お客さんの質問に対して藤先生はなぜ正直に答えるんですか？皆さん結構オーバートークとかしてると思うんですけど、
まあ、みんなしてるかどうかわからないけどね、うん、まあ悪徳の人はやってるだろうけどね、オーバートークをね、うん、まあなんで、
はい、
僕が、はい、なんだ正直に、
はい、
言ってるのか、例えばメリットも言えばデメリットも言うだとか、はい、なんで言うのかっていうと、まあ、シンプルな答えだけを言っちゃうとそっちの方が売れるからという理由になっちゃうんだよ、
はい、
でなんで売れるんですかって言われると、例えば、嘘まで言ってね、オーバートークで言った方が売れるんじゃないのかと、目先の金額がポンって上がるんじゃないのかって思うかもしれないけど、それは多分愚か者の考え方かな、そんなのはそんなんしたら絶対売れる営業マンにはならないと思う、あの購買基準っていうのがあるわけ。人にはあの商品を買う時の購買基準がありますよと。その昔の動画でも言ったけど、購買基準第3位があった時、第1位何か覚えてますか、千里さん？
覚えてないです。
出たよ、全く覚えてないでしょう。あの購買基準が、人が物を買うとき、商品を買うときっていうのは、第1位、第2位、第3位がある。でよく言われるのは、やっぱり1位は価格なんじゃないのかと、
はい、
商品の購買をの基準、買う買わないの判断は価格じゃないのかって言う人がいてるかもしれないですけど、価格は実は3番目です。1番目何かっていうと、信頼できる営業マンだとか信頼できる会社が1位になります。で第2位が商品の品質で、第3位が価格なわけですよ。価格です、第3位が。あの例えばさ、あの綿棒なんかが、そうこの前買って失敗したなと思ったやつがあって、綿棒がそうなんだけど、あの綿棒ってどこで買っても一緒だと思うわけでしょ。千里さん思うよね。僕も思ってたよ。あのドラッグストアか、 あそこで言ったら100円ぐらいで売ってるじゃない、なんか大量に100円ぐらいで、あれが普通だと思ってるわけよ。あれどこで買ったかな、どこで買ったかちょっと忘れちゃったけど、ドンキかなちょっと忘れちゃったけど、ドンキじゃなかったらごめんなさい。あの綿棒買ったのよ、すごい安かったから、え何この安い金額って。で綿棒って何かしら掃除したりとかに何かしら使ったりするから、あ買っとこうって言って買ったのよ。そしたらそのすごい安かった綿棒は、このなんていうの、このこう綿棒がこうあって両方こう面がついてるじゃない、で真ん中がこう持つところでしょ、そこがふにゃふにゃやから、グッて押し込んだらベキッてふにゃってなるのよ。何これって、なんか極端なし、こう耳を綿棒でゴリゴリやりたいなと思ったら、耳の中ってぐにゃってなっちゃうのよ。何これ、もう貧弱なのよ、ここが棒のところが。もうあこれはダメだと。確かねすごい安かった、50円か60円かそれぐらいで確か買ったと思うんだけど、うわ安さに踊らされて買ってもたってなったわけよ。じゃあ次どうする？二度と買わないよね、
はい、
二度と買わない。もう安くてもそんな品質の悪いものは買いたくないから、100円のねちゃんとしたいいやつ、 あのいつも使ってる、思い描いてるあのいい綿棒を使いたいわけよ。もういくら安くても、もうあれもう絶対買いたくない、もう使いたくない、あんな不便な、あれは綿棒じゃないと思った。もう価格が一番安かったり、安かったんだけど、じゃあ次買うかって言ったらもう買わないわけよね。まあちょっと商品で面で綿棒の話言っちゃったけど、そんなん絶対買わない、もう二度と買わんと思ったわそんな。でじゃあその購買基準が、第1位が信頼できる営業マン、信頼できる会社で、第2位が商品品質で、第3位が価格ですよって言われていますよと。ちょっと話元に戻すとさ、じゃあ信頼できる営業マンが結構信頼が重要なわけですよ。信頼できる営業マン、信頼できる会社になるためにはどうしたらいいんですかって言われたら、僕は2つやり方があると思ってる。2つ、1つ目が圧倒的な商品知識を身につけるってこと。商品知識ね。でその商品知識の中に、そのちゃんとしたメリットとデメリットもちゃんと分かってた上でちゃんと説明するってことね、
はい、
この商品はこういうメリットがありますけど、一方でこういうデメリットもありますと。だからこのデメリットに当てはまる人は絶対買っちゃダメですよと。あの買ったら失敗しますからね、損しますからねっていうことよ、簡単に言えば。うん、で、 そのもう圧倒的な商品知識を身につけて、そのメリットとデメリットをちゃんと正直に言うってことね。誠実にちゃんというものを言う。そしたら信用できるでしょ。ああなるほどって言って、まあ、さっきの綿棒で言うとちょっと難しいかもしれないけど、この綿棒はめちゃくちゃ安いですよと。だから、なんだろう、なんか変な掃除する分とかには向いてるかもしれませんけどと、はい、なんかこう狭いところに物を通すとか、例えば耳に入れるとか、ちょっとこう強めにゴリゴリってやりたいなっていう時にはこれはちょっとやわいので、弱いんですよと。だからいつもの思っているやつを買われるんだったらこの強い通常の価格帯がいいと思いますけど、いやどうでもいいやと、ちょっと買い替え替えてやるだけでいいんやとか、ちょっと使用用途によってはここが弱くてもいいんだ、だったら安い方がいいよなって言うんだったらこっちの方がいいと思いますよと言ってくれた方が信頼できると思わない？あこの綿棒、あ安い理由はここねと、この棒の強度を弱くしたから安くなったのねっていうのが分かったら、強度の弱い綿棒なんて僕はいらないわけだから、こうちょっとゴシゴシしたりとかもするよと、もうこんなグニャってなっちゃうんだったらいらないわって言って買うわけじゃない、いつもの普通のやつを買うわけよ。そしたらそれをちゃんと説明してくれるんだったら、あここのお店は信用できるなってなるわけよね。安かろうと高かろうと関係なくさ、あ信頼できる会社だからここで買おうとか思うわけやんか、うん、それが一切なくて単純に価格の比較しかできなかったらさ、綿棒ってしかも入ってるでしょ、中にこう一本ずつ取り出して強度確かめることはできないじゃん。だからパッケージごと買わなきゃいけないのに、開けてみていざ使ってみたら、うわ何これグニャってなった最悪やっていうなったら裏切られた感が出てくるじゃない。だからそういう意味でその圧倒的な商品知識をちゃんと正直に伝えるっていう。でまあ、もう一個は信頼できる営業マンと、もう一個プラスでお客さんに好きになってほしいっていうのがあるわけよ。でそういうふうになるためにはどういうふうなのがいいのかっていうと、過去の自分を見せるっていうのがいいのよ。過去の自分ってどういうのがいいのかっていうと、苦労話とか失敗談っていうのをどんどんどんどん言っていった方がお客さんは親身に感じてくれるし、なんていうの、いざとなったらこの人にお願いしようと、こういう失敗をしてきたからこそ今があるんです、だから僕は嘘を言ったりとかしたくないんですよと、正直で生きたいんですよっていうふうに言うと信頼ができるよなっていうふうになってくるわけね。で絶対しちゃいけない過去の自分っていうのがあって、自慢話ね人は自慢話ほどうざいものはないから聞きたくもないしね、聞いてて何も面白くないから、そういうのはダメなのよね。で実際僕は商品を買う時っていうのはこだわりがあって、何かっていうと、バカからは買いたくないっていうのがあるわけ。バカから僕はバカにお金払いたくないから、バカからは買いたくないと思うわけよ。だからそういう商品知識も何もないとかで、そういうこう舐めてる人ね、だって何でもいいんだろうとか言ってる人からには買いたくないわけよ。嫌だわそんなのみたいな感じなわけね。でそれの信頼できる会社に関して言えば、僕はねジャパネット高田そうなんじゃないかなと思うのよ。例えばジャパネット高田って、例えばアマゾンとか価格 .com とかで調べても一番安い部類じゃないわけよ、ジャパネット高田の商品って一番安くないのよ。別に価格コムとかで調べた方が安くなるわけよ、アマゾンの方が安くなったりするわけね。だけどジャパネット高田はものすごい売り上げ上げてるわけよ、
はい、
なんでかっていうと2代目社長とホリエモンの対談見てて、あーとか思ったんだけど、はい、あ、ジャパネットはもうブランドなんだと思ったのよ、
はい、
ジャパネット高田で買うっていうことはある程度もう商品品質もいいし、価格も一番安いわけじゃないけど、その辺で買うよりかはやっぱり安いわけよね、
はい、
その辺でリアル店舗で買うよりかはやっぱり安いっていう話になってきてるわけよ。で、過去ね、もう20年以上前かな、うん、20年前にちょうど上司が営業トーク学びたいになったら、ジャパネット高田の社長のセールストークを学べよとか言っても言われてたりしてたわけよ。それぐらいやっぱ優れた会社だから、ジャパネット高田で買う人っていうのは結構やっぱシニア層が多いらしいのよ。 でシニア層っていうのはやっぱテレビだからね、テレビっていうのが信頼できる媒体でしょ、うん、あの嘘もあるとはいえやっぱり信用信頼がある権威が抜群な媒体だから、やっぱテレビで放映されてるっていうとやっぱおーすごいなってなるわけじゃない。テレビでね紹介された飲食店とか言って言ったらちょっと行きたくなるでしょ、おー美味しいんかなとか言って、それと一緒ぐらいでジャパネット高田のお客さん像っていうのはあのテレビだから、もう一個はジャパネット高田が紹介してくれるから買うっていう人がすごく多いと思うのよ。だからAmazonとかで徹底的に調べて同じ商品を価格で一番安いところを買うんだっていう人は多分いないと思うのよね。あのめんどくさいじゃない、そんなの、そんなの自分で調べて、ね、安いからといってバカを見るっていうのも嫌だし、安いからといって騙されるのも嫌だし、だったらジャパネット高かったから買えばあの安定の商品品質、間違いない商品品質 である程度安いと、で商品が届かないということもないよね。でいざとなったらなんかあのあんまジャパネット方で買ったことないんだけど、多分クレームとかあってもすぐに対応してくれたりとか、優れたあの素晴らしい会社だと思うのよ。だからお客さんも一回買ったら、あこんなに素晴らしい商品だったらまた買おうと、でその辺の近所の例えば量販店にはしごしてどんだけ安くなるんだっていうことはやりたくないと思うんです、そういう人って。で結構お金持ち層が多いと思うから、ジャパネ高田さんが紹介してくれるんだらそこで買うわっていう人が意外と多いのかなと思うのよね。だから信頼できる会社になっている、信頼できているブランドになっていると思うのよ。で実際なんかその高田社長、2代目の社長が言ってたのは、アマゾンみたいにいっぱいたくさんを売るんで、たくさんの商品を売るんじゃなくて一つの商品に絞ってそれを徹底的に売るんだって言って、掃除機やったか洗濯機やったかなんかもう化け物みたいに売ってんのよ、ドカーンと。だからその価格もある程度安くもできるし、と一つに絞るから いけるんですって言って、テレビも一つに絞るから、洗濯機冷蔵庫も一つに絞るから圧倒的なあの商品台数をさばけるんですっていうふうに言っていたのよね。だからああなるほどなと思った、うん、あとちなみにさ、
はい、
信用できるかどうかを考えるときに、
はい、
あの偉そうか偉そうじゃないかっていうのはあると思うあと なんて言うんだろう、ブランドもので身を固めているか固めてないかっていうのも意外とあるんじゃないかなと思うのよ。これ、ね、なんかねダイニングクルーガー効果とかって言うらしいよ。あの簡単に言っちゃうと、能力の低い人っていうのは自分の能力を過大評価する傾向があるんだって。だからその自分をよく見せようという行為がすごく働くわけよ、まあ、例えばブランド物に身に包むとか、ブランド大好きとか、なんとなくわかるよねそういう人いてるじゃない、ブランドに身にまとってる人とか、ブランドブランドっていう人だけど中身空っぽな人みたいな、近場にいるんだけどね身内でいてたりするんだけど、逆に能力の高い人っていうのはその自分の能力を過小評価するっていうことを言われているわけよ。でじゃあなんで能力の低い人っていうのはあの能力を高く見せるのかっていうと、その能力が低いゆえにその自分がその能力不足だっていうことが認識できないっていうそれぐらい能力が不足してるんだと。だからそのなんていうの、他のもので身に包んだりとか、自分を偉く見せようとして偉そうに言ったりとか、 あるわけよね、うん、で訓練を積んでいくとその実力がつき始めると、おっと俺能力低かったんだっていうのが分かるから、そのなんか、ね、自分の能力が低かったんだっていうのが認識できるようになるっていうふうに言われているわけね、うん、これあのシェイクスピアも言っているの知ってましたか、ちゃおさん。
知らないです。
そうですか。シェイクスピアは何て言ってるかっていうと、愚か者は自分を賢者だと思っていると、
はい、
思い込んでいると。で賢者は自分自身が愚か者であることを知っているっていう言葉があるわけですよ、はい、まさしくその通りであって、あの知っている人、賢い人っていうのは自分がその知識不足だとか能力不足っていうのが分かるわけね。能力が高いからこそ分かっちゃうと。でも能力の低い人は俺はすげえんだぞって言ってこう生きちゃうみたいな実際そういう人見てるとちょっとええとかって、まあ、思っちゃう部分もあるし、自分もそうならないように、しなきゃねと。だって偉そうな態度を取ってると YouTube でもそうだったからね、偉そうな態度ですねとかで言われたりしたからまあ確かに今見返すとなんか偉そうなこと言ってんなみたいな、ちょっと言葉の変えたりとか、はい、優しく優しく、多分あの時ちょっと作ってたと思う今結構素な感じで喋れてるから、なかなかね、そんな作らなくてもいいからね、まあ、そっちの方が楽でいいよね、もうすいませんすいませんって言ってた方が楽だからね、だから、信頼できる営業マンが売れるからなのよ。質問がなんで正直に言うんですかと、だったよね確か、
はい、
なんでそのメリットもデメリットもなんで正直に言うのかっていうと、それは信用と信頼を勝ち取るからですよと。で、信用と信頼を勝ち取る営業マン、信用と信頼がある会社っていうのは、価格が高い安いっていうのは関係ないぐらい、価格の安さを吹き飛ばすぐらい、それぐらいのブランド価値が出てくるから、お客さんはそれを基準にして選びますよと、
はい、
なんか価格の安さだけではやっぱりなかなか売れないですよっていう部分もあるからね、
はい、
そういうのも考えていただけると、正直に言った方がいいよと。メリットもデメリットもちゃんと言う。で、圧倒的な商品知識を身につけるっていうのも必要だし、過去の自分を見せるっていうのもかなりいい方法なので、ぜひぜひそういうのを実践してね、正直に言っていただいた方が、蓄電池は儲からないですよとか蓄電池で儲けようなんて思っちゃダメですよっていうふうに言ったりとかした方が、お客さんは安心して納得できて、あ、この人から、この人だったら信用できるなっていうふうになるからね、ぜひぜひ正直に営業していったら売れる営業マンに絶対なるので、ぜひぜひお願いします。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方は、ぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。また、この書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、楽天コモで無料公開中です。Kindle やコボお持ちない方は、当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお、番組ではご質問受け付けています。売れる仕組み .com、売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。